旧約聖書詩編69編1節から12節、旧約聖書の971ページです。
旧約聖書詩編第69編1節から12節、朗読します。指揮者のためにユリの花の調べに合わせてダビデによる。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか。神よ、あなたは私の愚かさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されてはいません。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが私のために癒しめられないようにしてください。私はあなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから。私は自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。私が断食して我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。門に座る者たちは私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。聖書は以上です。
今日は、幼児祝福式の日ですが、詩編の69編というのが今日の、みんなでこの教会の皆さんが一緒に読む聖書の箇所になっていますので、ここを開いています。もう詩編の69編というのは救いを求める祈りですね。でどちらかといえば叫びだったり絶叫をしているんですね。助けてくれという叫びの祈りです。もう一箇所、詩編の150ある中の22編にはもう2つ、この2つがイエス様の苦しみを受けられた時の歌として味わわれています。年に1回クリスマスとかイースターのような時がありますが、イースターの前の復活節の前の週はイエス様の十字架のお苦しみの週で受難週と言いますね。その受難週の礼拝の時にこの聖書が開かれるんです。昔からね、69編というのはで、だからメシア詩編と言いますね。メシアというのは救い主という意味です。まあ、旧約聖書のメシアですが、ヘブル語です。それが新約聖書のギリシャ語の時代になって、いわゆるキリスト、クリストスというふうになります。だから、詩編の69編は、そんなふうにして味わわれるんです。ちょっと最初に見ておきたいと思います。4節見ると、 ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、理由なく私を憎んだというのがイエス様がカナの町で最初に結婚式でお祝いをされたんですね。で、ブドウ酒が尽きたので水をブドウ酒に変えられたという不思議なことをされたとき、その頃その神殿に行かれると、みんながもう商売、我が家に商売をしていたんで、イエス様大変お怒りになった、ね、で、まあそんなことが実は9節にあります。9節、それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、もうイエス様大変お怒りになったんです。その宮清めと言われている商人たちを追い出したイエス様の激しさが、聖なる神様のよりももう金儲けだけを大事に考えている。で、その上がりを、まあ、神殿のもう人々 も求めている。それがイエス様の怒りを買ったんですね。その時のお言葉、あなたの家を思う熱心、イエス様の熱心さがそんなことをさせたんだという箇所です。理由なく私を憎んだというこの4節はですね、聖書をよく知っている方はヨハネの15章に出てくるんです。人々はどうしてイエス様を十字架につけるほど憎んだのか、理由なくな、まあ、いろんな理由は考えられますけども、一つはイエス様が私は神だとおっしゃったからです。全知全能の天地万物を作られた唯一真の神、それは私がそうだとおっしゃった。でもユダヤ人はそれは許せない。まあ、9節の最初、後半、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったという、これはイエス様のことをユダヤ人以外の全世界の人に伝えた使徒パウロという人がローマ人への手紙の15章でこのことを書いているんですね。それから12節を見てみますと、私は酔いどれの歌になりました。酔っ払いがね、バカにして歌う歌、それがここで酔いどれの歌っていうんですね。これは新約聖書のマタイの福音書の27章に、十字架にかけられる前に裸にされて鞭へ打たれたり、茨の冠をかぶせられたり、で、目隠しをして椿を吐きかけたり叩いたりして、お前が神だったら誰が叩いたかわかるだろうと言った。あの時にローマの兵士のしたことが、まさにこの酔いどれの歌、酔っ払いのこの歌のためになったということです。21節に飛びますと、彼は私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。この言葉は大変有名で、同じくそのマタイの書いた記事の中に、27章にイエス様が十字架の上で7つの言葉を言われた。その状況の中で喉が渇くんです。血がいっぱい出ますからね。で、最後は出血死になるんですけども、喉が渇くんです。喉が渇いたら水が欲しいでしょう。昨日も結婚式の後、お別れの会に、横田県会議員のお別れの会に行ったんです。もう家内も私も、結婚式の中喉が渇いたねって言った。なくてね、それでそのまま式に出て、それであとはもうすぐ駆けつけるのに、行きながら 渋滞するからっていうので水も飲まないで駆けつけたんです。後で聞いたら家内はそのお別れの会の会場に冷たい水が用意してあったから飲んだわよ、言うんです。私は車を止めるところがなくて、運動公園ぐるっと回って、結局、済生会病院の第5駐車場に止めて、そっから走って式場に行ったんですね。もう喉が渇いてる。で、そのまま私は、3時過ぎの終わりまでずっといたんですね。乾きましたね。でも、本当に、お別れの会、横田県会、議員さんを惜しむ方々でも本当に溢れていました。600人の会場が、もう場所が狭くてすみませんと主催者が謝っていらっしゃいましたが、そのぐらい慕われたんです。乾く。で、イエス様は十字架の上で乾きを覚えられた。その時に、ローマの兵士がしたことは長い棒の先に海面をつけて、そこに酸っぱい酢を浸してそれを口に押し付けた。我乾くと言われた時にそんな酢を口に入れますか。イエス様は拒みましたが、この69編の21節、私が乾いた時に酢を飲ませました。予言ですね。ですからこの詩編はそういう69編はメシア詩編なんですね。22節23節もの言葉も実はローマ書の11章というところで、これがそのままの引用されています。25節にある、彼らの陣営を荒れ果てさせ彼らの宿営には誰も住む者がないようにっていうのは、イエス様が復活され天に帰られた後、このペテロさんが説教します。そのペテロさんの説教の中にこの言葉が引用されている。ですからそういう大変イエス様の最後のお苦しみの場面と関係がある箇所だということ。で、今日はの成長感謝の礼拝ですから、そういうメシア詩編から今日のこの私たちの今の私たちに、今祝福された子供たちに神様が何を願っておられるかということを読み取っていきたいと思うのです。説教のアウトラインをお届けしていると思いますが、最初にね、私は自己肯定感を持てない子供ということをこの項目を挙げました。最近の子供の特徴は、これが問題なんですね。今の社会問題というのは、この虐待があって、いじめがあって、で、自分は生まれてきてよかったと思えない。実感がない。で、子供にとって本当に大事なのは自己肯定感なのに、それが持てない社会、現代日本です。少し前の日本青少年研究所が、この、数年前に調査をしました。高校生の心と体の健康に関する調査。結果が発表されました。自分は価値のある人間だと思うと答えた高校生の割合です。アメリカは 89.1%。中国は 87.7%。日本は 36.1%。ね。自己肯定感というのはね、本当に大事なんですが、これが極端に低い社会が日本なんです。自尊感情や、それがないんですね。で、教育 関係の方、心理学者とかいろんな方がおっしゃるのは、生まれてから3歳までに自己肯定感はつくんです。だから赤ちゃんの時から抱っこされてる大事、その時期大事ですね。しつけは3歳から6歳なんです。勉強は6歳から。まあ、大事な、その、心の土台になる自己肯定感は、本当に赤ちゃんの時からなんですね。ある新聞に、投書がありました。それは、子供が投書したという形の文章です。思春期の子供は、同じ不安を抱きます。私たちは同じ不安を抱きます。不良と呼ばれる子供も例外ではありません。本人が気づいていないだけで心の片隅に不安があるんです。自分は必要とされているんだろうか、ありのままの自分を認めてくれているんだろうか。親がよく子供に言う言葉がありますね。隣の何々ちゃんはいい子なのにとか、それって親が必要としているのは出来の良い子供ということですか？子供でさえ替えの利く存在なんですか？違うのなら気づいてください。子供は救いを求めているんです。私たちは自分がいらない存在なんかじゃないって自分で納得できるほど大人じゃないんです。私たちの反抗の裏には助けてという救いを求める声が隠されているんです。だからお願い、私たちを認めてください。私たちを必要としてください。私たちを愛してください。小さい子供の時から思春期になってこんなメッセージを投げかけてきている。そんな子供たちの叫びが聞こえているでしょうか。そこで今日の箇所を見ますと、69編のこの箇所は1節から4節を読みいただきました。もう読み返しませんけども、私を救ってください、私は深い泥沼に沈んでいるようですと叫んでいますね。これが、その、いじめられて死んでいく子たち、自殺する子供たち、あるいはいろんな状況で、自分の気持ちを表せない子供たちの叫びではないだろうか。まさに今は、幼子たちや若い子供たちが、まだ幼い時期にこんな思いで叫んでいるんではないでしょうか。五節から十二節は、ただ周りの敵が、状況が自分を苦しめるというだけではなく、この場合、詩人ダビデは、イスラエルの二代目の王様だったダビデは、自分の愚かしさ、自分の罪、汚れに気づいていません。単に敵対するだけではなく、敵が自分を苦しめるというだけではなくて、自分自身の愚かさ、罪が原因なんだということに気づいています。子供たちに気づいてほしいんですね。周りが悪いだけじゃなくて、あなたの中にも罪がないの？そんなことを一般教育は教えませんね。教えたら反発買うだけかもしれません。キリスト教教育っていうのはこれから始まるんですね。人間は美しい、清い、罪のない存在ではない。人間はみんな罪がある。生まれながら神に背き、互いに苦しめ合う存在だ。神様の御言葉、 特にモーセに通して与えられた実戒は、私たちがしなければならないことだけど、決して自分の力ではできないことで、それを守ろうとして、やっぱりできないんだということに気づかせるために、神様がくださっているんですね。そうすると、助けてくださいと言うんです。この間も一緒に、水曜日の木曜日の勉強会で一緒に学んだんです。溺れている人を助けるのは、泳ぎの達者な人ですね。で、その人が行って飛び込んで近くに行って助けるしかない。でも、その人は近くまで行っても、もう溺れかけるまでじっと待つんです。もうジタバタしないで、もうアップアップして、もう力が抜けてしまって、今にも沈みそうだという時まで待つんです。それまでに、もし助けに行ったら、しがみつかれて一緒に沈むから。そして、私たちが神様の救いを求めるのは、もう自分の力ではどうにもならないということを気がついた、その時に、神様の助けを求めるんです。そんな宗教なんか、そんな信仰なんかっていうのは弱い人がやることだって言ってる人はまだ自分でもがいてる。でも溺れますよ。きっと溺れます。必ず溺れる。聖書はそう言ってる。みんな罪があるんです。みんな悩んで大きくなったの。赤信号、みんなで渡ったら怖くないって嘘です。怖くはないと思ったってみんな溺れたり交通事故に遭うんです。その場合の交通事故って何ですかね？神様の裁きは。だから、幼子たちが小さいうちから自分の罪に気づいていくって。本当にもう3歳までで一生分親孝行してくれるほど可愛いですね。もう見てるだけで5分間も楽しいって言ってる。もっと可愛いでしょう。そんな子供たちの中にも罪が宿っているんです。救っているんです。最初にアダムとエバが神様に与えられた自由を用いて神様よりも悪魔を選んだからです。その罪の種が入っているんです。だから教えもしないのに最初に言うのはありがとうとか何とかじゃなくて嫌なんです。ね、ダメなんです。さて、そこで、ここに、もう一つのことがですね、敵の悪巧みだけじゃなくて、自分ももう本当にもうダメだと気がつく。それが、ここで、歌われているわけですね。13節から、そんな中で、実は、16節に私に御顔を向けてください。17節御顔を隠さないでください。神様の笑顔を見せてください。愛のお顔を見せてくださいと探っているんですね。もう神様に寄りすがる。これを祈りと言います。13節しかし主よ、この私はあなたに祈ります。祈れるっていうのはすごいですね。人間だけができることです。でも、祈り心はみんなにあるのに、祈る対象がわからない。祈るべきお方が教えられていない。祈りの素晴らしさを知らない。で、これを小さい時から経験させてあげたい。だから私たちは、教会学校でも幼稚園がある。それだけじゃなくて、もう毎日毎日それができる場所として、サメル幼稚園を始めたんです。キリスト教幼児教育って何ですか？幼な心に神様に祈り求め、祈りが応えられるという素晴らしい経験をさせてあげることが。子供の時から神様に祈る術を知っていたなら、本当にもう誰にも言えない、誰も当てにならない、そして自ら 命を絶っていくときに神様に祈ることが知らされていたらと思います。同情するものはなく、慰めてもなく、まるで周りは傷口に死を揉み込んでくるように、焼け火箸を突きつけてくるような残酷ないじめでも、誰も気がついてくれない。先生は認めない、学校は認めない、教育委員会は認めない、親は気がつかない。それが、そんな中で本当に神様に祈っていく、すがっていく、それが素晴らしいことですね。22節から28節はそんな神様に敵対し、神様をにすがる者を苦しめる人々への神の裁きを求める歌ですね。で、22節、23節というのは先ほど言いましたが、まさにこの世界がイエス・キリストに対して取っている態度です。で、その裁きがですね、神の究極的な裁きが28節に書いてある。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんよ。神様なんかあるもんか、そんな救いなんかいらん、自分で何とかできる、で信じている人はバカだと言っている人は、命の書、天国に入る人の名簿なんです。リストなんです。天国の国籍、国勢調査の記録なんです。イエス様は、弟子たちがいろんなことが、奇跡ができて喜んで帰ってきたら、そんなことを喜ぶんじゃない。あなたの名前が、あなた方の名前が命の書に書かれていることを喜びなさいって言うんです。あなたのは天国の命の書に書かれてますか？いや、給料が上がればいい。会社が安定だったらいい。老後が安定すればいい。年金がもっと充実したらいい。それはその方がいいんですよ。でも命の書が書いてなかったら、どんなに車に乗ろうが、どんなに基礎が安定したマンションに住もうが、その反対で、そこで苦労しようが、命の書に名前が書かれているかどうか、人生最大の祝福なん。いや、こんなことも、いや、そんなこともあるとは思わないし、あるとは思えない。聖書ははっきり言うんです。イエス様はそれをおっしゃったんです。何を喜んでいるんですか？これはもう結婚式も嬉しい。お祝い事嬉しい。嬉しいこといっぱいある。思った学校に入れて好きな人と結婚できて。もう幸せいっぱい。でも命の書に名前が書いてなかったら何なの？ということ。聖書の一番終わりの黙示録というところがあって、21章、22章で終わりなんです。この最後の21章、22章に、20章から命の書に名前がない。この28節のことが書かれていて、大事なことだとわかります。だから、そんな恐ろしいことがあるんだけども、最後の29節からの箇所で、今日の中心的な言葉に挙げました。しかし私は悩み、傷んでいます。神よ、御救いが私を高く上げてくださるように、自己肯定感。神様の救いによって私のこの泥沼の中にいてもがいていて沈みそうで、もう足を置く場所もない、足がかりもない、そんな私だけれども、そんな私はあなたを賛美するほどに高く上げてください。そして暗闇の中でも、もう本当に神様を見上げて平安で どん底の中にあっても、もう本当に褒めたたえています。それが聖書が言う自己肯定感です。それほどの自己肯定感をお持ちでしょうか？いろんな状況で困ったことが起こって大病になって、昨日横田議員さんも63歳。そして、惜しまれて行かれました。聖書にある、喜びの家に行くよりは悲しみの池に行けとあるんで、まあ結婚式は出ましたが、実は、アイアイの里ができたのは、横田議員がいなかったらできないんです。いや、政治家の力に頼ったんじゃないんです。ここではできないと言われたんです。ところが、知っていらっしゃる議員さんがあれば聞いてみたらというので、横田さんに電話しました。先生、番地を教えてください。で、番地を教えてたら、次の日にお教えしたら、その次の日に、先生、できますよと。合法的ですか？もちろん合法ですよ。それがきっかけで設計士さんも紹介して、そして行政書士さんも紹介してくださって、あとはそのプロの方々がやってくださって、行政が OK した。もちろん、いろんな方が応援してくださいました。熊代先生も寄り添ってくださった。でも、ちゃんと許可を取っていただいてできたんですが、きっかけは、横田悦子さんなんですね。大勢の中で家内と私は皆さんの思いも込めて、そこにおらせていただきました。教会がすべき使命を、苦しんでる人や悲しんでる人や助けのいる人々に寄り添う働き。それを教会の外で、教会のクリスチャンでない方々と一緒にされたクリスチャン。それが横田悦子さんです。惜しい人を亡くしました。さて、34節か。天と地と足を褒めたたえよう。海とその中に動くすべてのものも、本当にもう天も地も挙げて世界中が、全世界が神様の救いの喜びを私たちを天国に入れてくださる、そこに名前を記してくださる、それを喜べよ、それを伝えようと言ってるんですね。36節。主のしもべの子孫はその地を受け継ぎ、皆を愛する者たちはそこに住み着こう。これは地上の安泰した素敵な住まいの場所でしょうか？それもあるでしょう。でも、神様が新しい天と新しい地を用意して、この今ある世界は宇宙、天体、もろとも消え失せても、新しい神の手による天と地が降りてくると、黙示録の中で言われてる、予言されてる。で、その新しい天と新しい地に、天国の命の書に名前の書いてある人は、その地を受け継ぎますと。そこまでのことを、この詩は、私たちが受け止めていいと思うんです。こうして彼らはそこに住み、そこを自分たちの所有とする。これ以上の天国の神の国を受け継ぎ、そこに神と共に住まうことができる。もはや死も涙も苦しみもない、呪われるべきものが何にもない世界に私は生きる。これ以上の自己肯定感がありますか？自己肯定感を与えるなら、ここまでのものを与えないと、親は持っていないんじゃないですか？いや、親自身が持ってますか？おじいさんおばあさんが持ってらっしゃいますか？それを、今日私たちは、そんな 天国に望みを持って地上で大しく自分の中の罪や周りの悪と戦うような惜しい、そんな子供を育ってほしい、そんなことを願って今日聖朝感謝の時を過ごしましょう。お祈りします。神様、幼子たちが本当に生まれてきてよかった。神様と人のお役に立って地上の使命を終えたら天国に帰る、そんな強い人生を送ることができますように、そこに向かわせる親の務めを果たすことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。